弟子たちは昇天されたイエス様を見送りした後、エルサレムに戻りました。今日の論文は、屋上の間、家の上の方に集まっていた220名の中で、イスカリオテのユダの代わりとなる人を選ぶ内容が記録されています。今日の本文を通して皆さんと3つのことを共に学びたいと思いますけれども、まず1つ目は、彼らが祈りに専念し、まだ従順であったことです。12節から14節の御言葉を見ると、人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリッポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、ネッシン島のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。復活されたイエス様はエルサレムを離れずに、そこで聖霊を待ち望みなさいと話された後、天に昇られました。弟子たちはその御言葉に従ってエルサレムに戻りました。聖書の御言葉からすると、そのオリーブ畑と呼ばれるところからエルサレムの距離というものは、安息日にも許されるその距離のところであると記しているんですね。安息日に歩けることができるその距離というものは約2000キュビットということでありますが、現在の単位で換算すると約800から900メートル、約1キロメートル弱の距離であります。弟子たちはそのオリーブ畑に集まり、またその家の上の部屋に上がっていました。そこには約120名ぐらいの人々が集まっていたんですが、彼らは聖霊を待ち望みなさいというイエス様の御言葉に従って心を合わせて熱心に祈っていたのであります。この120名ほどの人々は、その3つのグループに分けることができますけれども、まず1つ目はイエス様の11人の弟子であります。イスカリオテユダはすでに自ら命を絶っていたために、そこにはいなかったんですね。皆さんもいるべき場所にいる人々がになれることができますように。また2つ目には、婦人たちが集まっていました。この婦人たちの名前は記されていないんですが、この婦人たちはその名誉もなく、また名前もなく、ただひたすらイエス様を仕え、また献身し、また奉仕していた人々であります。最後にイエス様の母と、またイエス様の兄弟たちの名前が記されているんですね。マルコによる福音書を見れば、イエス様の兄弟たちの名前が記されているんですけれども、ヤコブ、ヨセフ、ユダ、シモン。しかしその福音書においては、彼らはイエス様を信じていなかったと記しています。さらにイエス様が木が変になっていると言いながら、イエス様を取り押さえようとしていた人々であります。しかし彼らが、この120名が集まっていたその家の上の方に、その場所にいたということは、その復活されたイエス様に出会い、またイエス様を信じることができたことを示しています。皆さん、その家族を伝道することがどれほど難しいのでしょうか。家族伝道は本当につらいこともあり、苦しみをも伴うことであります。しかし私たちにおいてもその希望があるんですね。復活されたイエス・キリストに出会い、また忍耐を持って祈り続ける またその福音を語り続けるならば、その信じていない、またイエス様を受け入れていない私たちの兄弟姉妹、またご両親、私たちの子供が主のもとに戻ってくることを信じています。私たちが忍耐を持ってお祈りをしながら福音を伝え、私たちの家庭がみんな神様を信じる家庭となりますように。私たちが政治になって、宗教の選択はご自分の選択であると思うがちでありますけれども、しかしそうではないですね。子供の頃もそうですし、また政治になった後も私たちはその信仰を語り続けなければなりません。その教会のこともそうです。また聖書の御言葉もそうなんですね。私も大学生の時に一人暮らしをしていた時、また就職をし働いていた時にも、あまり信仰生活熱心でなかった時に、何か両親も話を、電話で話をすると、最初は一般的なことを話しますけれども、最終的にはその聖書の御言葉を用いて、最終的には説教のような言葉で終わることがもう毎回そうなんですね。また御言葉、またお祈り、また教会の働きと言われることが多かったんですけれども、やはりその御言葉が少しずつ、その時には聞いてないように思いますけれども、しかし語り続けられると、やっぱりそうなのかなって、教会に行かないといけないかな、御言葉を読まないといけないかなと思う時があったのであります。その両親の祈り、また周りの人々のその支えによって信仰に導かれる方々が多いのであります。ですから私たちが家族伝道のために諦めずにお祈りをし、政治になったから自分たちの選択責任である、そうではなくて、信仰を教え、信仰の道を歩むことができるように私たちが支え守ることが私たちの本来の責任であります。そのことを覚えて祈り続けることができますように。このように集まっていた120名、その弟子たちを含め120名の人々が何を行っていたのか。彼らは心を合わせて熱心に祈っていました。イエス様が聖霊を待ち望みなさいと言われた。しかし彼らにいつまで待てばいいのか、またどれくらい待てばいいのかは語っていなかったんですね。しかし弟子たちはそれに対して何か議論したり討論したりするのではなく、御言葉に従って心を合わせて熱心に祈り続けていたのであります。何か文句を言ったり、何か計算したり疑ったりするのではなく、彼らは熱心に心を合わせて祈っていた。皆さん、祈りというものはいつまで続ければいいのでしょうか。祈りというものは私たちが答えを受けるまで祈り続けることであります。使徒言行録の御言葉を読み進めると、彼らが祈り続けたその期間というものは約10日間ぐらいかかっていることを知るんですね。この10日間の間、彼らは祈り続けたことによって約束された聖霊を賜物として受け入れることができました。私たちがいつまで祈りを続ければいいのか、答えを受けるまで、またその御言葉が成し遂げる日まで私たちが祈り続けるのであります。祈りに専念し、また熱心に祈っている時に、ついには祈りの答えを受けることができました。このシンプルな真理、この単なる御言葉、単純な御言葉を私たちが覚え、神様からその答えをいただくまで祈り続けることができますように。またこの御言葉から学べることは、従順というものは文句を言うのではなく、神様の御言葉の通りに従って歩むことであります。あなた方はその約束された聖霊を待ち望みなさいと言われたらそこで待ち、またあなた方は行きなさいと言われたら行くことなんですね。従順に勝る信仰はありません。従順に勝る行動もありません。 従順は自分の考え、また自分の意思を神様の御言葉に合わせることであります。弟子たちが祈りに専念し従順であったように、その従順と祈りによって神様から祈りの答えを受けたように、私たちも従順によって神様の約束を受けることができる私たちになることを祈り願うことであります。また二つ目に学べることができるのは、私たちはどのようなことに対しても聖書の御言葉から答えを得るべきであります。聖書の御言葉から答えを得ること、少し長いんですけれども、15節から22節までの御言葉を見ますと、その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていた。120人ほどの人々が一つになっていた。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところでこのユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですか？その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で開けるダマ、つまり地の土地と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ、またその務めは他の人が引き受けるがよい。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまり我の洗礼の時から始まって、私たちを離れて天に挙げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。その120名の人々が集まっていた時、ペトロが立ち上がって人々に語り始めました。誰かは立ち上がって語らなければならない、そのタイミングでもあったんですね。初代教会においてその福音を伝える上で、その妨げとなっていた困難が2つありました。1つは十字架であり、もう1つはイスカリオテユダの出来事であったんですね。十字架というものは、私たちが知っているように、本当に罪深い人々、世の人々から、あの人は本当に殺されなければならない、その罪人を処刑する刑罰でありました。どうしてイエス様がそのメシアであれば、その方が十字架であのように悲惨に死ななければならなかったのか、また自分自身も救うことができないまま、その呪われた木の上で死ななければならなかったのか、その質問というものが彼らにおいて大きな妨げでありました。しかしこの妨げというものは、イエス・キリストが復活されることによって、また人々に現れることによって解決されたんですね。たとえ呪われた十字架でありましたが、イエス・キリストは私たちの罪の代価を払い、また復活されることによって私たちの罪を贖われたことであります。しかしもう一つ、そのイスカリオテユダの出来事というものは非常に難しいことであったんですね。どうしてメシアであるキリストが自分の弟子が裏切ることを知らなかったのか、わずかその12名の弟子たちの中でその一人であるユダが裏切ることになった。しかもそのユダは自分の自らの命を絶ち、悲惨に亡くなってしまう、そのことを、その問題は非常に難しい、また解決しづらい内容でありました。そこにいた人々も集まって、そのことに対して非常に心が重苦しかったんですね。しかしその時ペテロが立ち上がって語り始めた。そのユダの問題に対しては、 ペトロはその聖書の御言葉から答えを見つけ、その聖書の御言葉に基づいて説明をし始めたのであります。ペトロが見つけたその答えというものは、そのユダの出来事が旧約聖書の御言葉から予言されていた、その予言の成就であった。そのユダの裏切りと彼の死、また彼の空席となったその場所が、その使徒の役割を埋めることが私たちの役割であることを聖書の御言葉から見つけ、それを語っている、またそれを説明していることなんですね。詩編の41編の御言葉を見れば、私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足蹴にしますという御言葉があります。またペトロは詩編の69編とまた109編の御言葉を引用しながら、そのユダの裏切りとまたその死を説明し、その死によって生じたその空席を他の人で補わなければならないことを説明するのであります。ペテロは聖書の御言葉から答えを見出し、その聖書の御言葉によってその進むべき方法を示したことなんですね。聖書は私たちが進む道を照らす光であり、また足元を照らす灯火であります。聖書の御言葉は私たちが何かの決定また選択を下すときに基準となり、何よりも聖書の御言葉は私たちの魂を豊かにする霊の糧であります。ペトロはユダの裏切りとまたその死を聖書の御言葉から理解し、彼の代わりに選ばれるべき人の条件を提示することなんですね。その条件とは何であったんでしょうか。その一つ目は、ヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日までいつも一緒にいた者の中から誰か一人ということなんですね。イエス様が天に上げられた日までイエス様と共に歩んだ人でなければならない。また主の復活の証人になるべき、イエス・キリストの復活に対して証人となり献身された人でなければならない。使徒の条件というものはイエス様と一緒に同行していた人であり、イエス様の奇跡また御言葉を聞いた人であり、また復活を大胆に証人として献身された人でなければならないということなんですね。ここでこのような質問が浮かびました。どうしてペトロがこのように立派な人、何か人々約120名の人々の前に立ち上がって聖書の御言葉に基づいて語るほど、またその教会が進むべき方向を聖書の御言葉から見出して彼らに語るほどのものになったのか、このような質問だったんですね。私たちがよく知っているように、ペテロはイエス様を従って歩むときに、その頃のペテロは非常に衝動的な人であったんですね。また失敗も多く、また誤りも多く、勇敢ではあったものの、そのイエス・キリストの御言葉よりも自分の感情、また自分の考えに基づいて行っていた人でありました。しかしどうして彼がこのように聖書の御言葉から答えを見つけ出し、この後のその内容を見れば、そのペンテコステ聖霊降臨の後、ペトロの説教を通して多くの人々がイエスキリストを受け入れるほどの人に変わることができたのか、さらにペトロはヨハネと一緒に生まれながら歩くこともできない人を立ち上がらせることができる、その奇跡も行ったんですね。また後にはその死者を生き返らせる、そのような奇跡も行ったのであります。どうしてこれほどの人に変わることができたのか、 このことを思い浮かべながら、ペテロにその聖霊が望まれたことに加えて、その復活されたイエス・キリストがペテロと他の人々に聖書の御言葉を悟らせる力を与えてくださったと思い起こしたのであります。ルカによる福音書の24章45節の御言葉を見れば、そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、このような御言葉が書いてるんですね。このルカによる福音書の24章の御言葉は、その復活されたイエス様がエマオというその村へ向かう二人の弟子たちに聖書の御言葉を説明する場面であります。日本の宣教師として初めて来られた時に、またこの御言葉を黙想しながら、黙想したそのことを思い起こしたんですけれども、その時にこのルカによる福音書の24章の御言葉をデボーションを行いながら気づいたことがあります。主がそのエマオに向かうその二人の弟子たちに聖書の御言葉を説明する時に、その説明をしてくださった時に、彼らの心が聖書の御言葉を聞きながら燃えていたということなんですね。聖書の御言葉を聞きながら、イエス様の言葉を聞きながら心が燃えていた。ですから私はこの御言葉を黙想しながら本当にお祈りを求めました。神様、私が説教するときにその御言葉を聞く人々の心が熱く燃えることができるように、またその聖書の御言葉を解き明かすときにその言葉を聞き心が燃え、復活の証人となり神様の御言葉を伝えたいという思いが本当に熱くなるようにしてくださいと祈ったことなんですね。今もそのことを思いながら祈ることでありますけれども、皆さんの心は今はどうなんでしょうか。御言葉を聞きながら少し燃え熱くなっていますか。なんか冷えてるような感じがしますけれどもそうなんですね。本当にこの、しかしこの御言葉を読み続ける上で、進める上でこの45節の御言葉、そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いてくださったということなんですね。この御言葉を読みながら目が覚めたことがあります。そうだな、私たちが聖書の御言葉を読み、また説教の御言葉を説教を聞くときに、神様が私たちの心を開いてくださるために聖書を悟ることができるんだなということなんですね。ペトロがこのようにその初代教会において大きな役割を果たし、また人々を正しい方向へと導くことができたのは、ただただその聖霊を経験したことだけではないんですね。主イエス・キリストが彼の心を熱くし、彼の心を開いてくださり、神様の御言葉を悟るように導いてくださった、その恵みを与えてくださったためであります。ですからその支援の御言葉を通して、そのユダの出来事を解釈し、また知ることができ、また悟ることができたために、彼が120名の人々の前に立ち上がって、語ることができたのであります。主が私たちにおいても聖書の御言葉を読み、また説教の御言葉を聞くときに、私たちの心を熱くしてくださり、また燃えるような心に変えてくださって、私たちが見えないものを見えるようにし、また悟ることができないことを悟ることができるように導いてくださることを信じています。神様が私たちの心の目を開いてくださり、その御言葉を悟ることができるように導いてくださることなんですね。イスカリオテ、ユダとペトロはどちらも神様を裏切りました。しかしそのユダはその欲望のままに生き、また自らの命を絶ち、不幸な結末を迎えることができました。しかし一方でペトロはその鶏の鳴き声に神様の御言葉を思い起こし、涙を流しながら神様の御前で悔い改めたのであります。 そして復活されたイエス・キリストに出会い、聖霊を受け、神様の御言葉によって正しい方向へと進むことができました。私たちもペテロと同じようなに変えられることができるのであります。私たちは弱いものであり、まだ不完全な存在でありますけれども、しかし私たちが神様を信じ、主の御言葉の御前に悔い改め、主の御元に進む、立ち返るのであれば、聖書の御言葉が開かれ、また悟ることができ、また閉ざされた扉が開かれる、その恵みを経験することができるのであります。私たちが苦しい時にこそ、また大きな試練に立ち当たっている時にこそ、聖書の御言葉から答えを見出し、その聖書の御言葉から妨げを乗り越えることができますように、そのような恵みが皆さんの上に尊く注がれることを心から願う次第であります。最後の3つ目のことは、人たちの不足していた数を補ったことであります。足りなかった人の数を補った、その120名の人々が行ったことは、人の足りない人数を欠員を満たしたことなんですね。23節から26節の御言葉を見ると、そこで人々はバルサバと呼ばれ、ユーストとも言うヨセフとマティアの2人を立てて次のように祈った。全ての人の心をご存知である主よ、この2人のうちのどちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった人としてのこの任務を継がせるためです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の人の仲間に加えられたことになった。120名の人々がはその人として推薦した人は、1人目はバルサバと呼ばれ、ユストともいうヨセフであります。またもう1人はマティアという人なんですね。この人々を2人を候補として挙げ、祈りをし、またくじ引きをした後、最終的にそのマティアという人が使徒として選ばれるようになりました。しかしここでバルサバという人の名前は安息の子という意味を持つ人なんですね。おそらく安息日に生まれたであろうという人であります。またもう一つの名前がそのユーストとも書いていますけれども、ユーストというものはそのローマ風の名前であって、正しいものという意味があるんですね。またもう一つヨセフという名前、その一人の候補者に3つの名前が記されている。この記録からすると、彼はそのマティアよりも影響力があり、より有名でより広く知られていた人でありました。しかしそれにもかかわらず、くじ引きをするとマティアが選ばれる結果となったんですね。私たちの考え、また私たちの価値観、また世の人々のその基準をはるかに超える神様の御心を見出すことができます。そのマティアという人は、その神様の贈り物という非常に良い意味を持つ名前なんですね。この名前のようにマティアは神様の賜物として使徒に選ばれることになりました。このことをよく考えてみると、私たちも神様から尊いその贈り物をいただいているものであります。それは価値をつけることもできない、また比べることもできないほどの多くの賜物を受けていることなんですね。その中で最も重要な贈り物、それはイエス・キリストの十字架であります。十字架というものは神様の贈り物、またイエス・キリストのその贈り物を通して私たちは救いを得て、十字架を通して救いの場所、また救いの御座へと進むことが できるのであります。神様は私たち一人一人を愛しておられるために、そのマティアという名前の意味のように、私たち一人一人を神の子としてくださり、神の民として選んでくださる、その賜物を受けていることなんですね。ペテロはペテロの第一、二章九節の御言葉でこのように語りました。しかしあなた方は選ばれた民、主の王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。神様は私たちを選ばれた民、また王の系統を引く祭司、聖なる国民、また神のものとなった民として私たちを受け入れてくださったことなんですね。ペテロは120名の人々とその欠けていたその人の数を補いました。この過程を通して3つのことを学ぶことができますけれども、1つ目はイエス様の12人の弟子、また使徒の地位というものは絶対的でなく永遠ではないことなんですね。足りなければ他の人で補うことができる地位、また場所であります。もちろん十二弟子の人々は本当に尊い働きをしてきました。しかしその使徒という、そのイエス・キリストの十二弟子という地位がその思考のものではない点なんですね。同じように私たちが教会の中で何か奉仕をし、また何か教会の中で使える上で、自分がいなければ何も成り立たない、自分がいなければ何もできないというような思いを考えたらいけないことなんですね。私たちが何か重要な役割を担うことがあります。またそのことを使え、また働くこともあるんですね。しかしその役割、またその働き、その地位、その場所というものが自分でなければならない、自分しかできないという、その傲慢さを持つべきではないことを学ぶことができます。二つ目は、足りない数は補えばいいということなんですね。聖霊が望まれる前、弟子たちは祈りを熱心に捧げ、また足りない数を補いました。よく考えてみれば、その足りない数、不足していた人数を補ったこと、それは回復の機会をもたらすことであります。かつて主を使え従いきれなかった弱さ、そして過去の失敗、その仲間たちのその空いた場所というもの、そこを補い、そしてまた満たすことによって、新しい回復された道を進むことができたのであります。同じように私たちも過去の失敗、また過去の過ち、また弱さ、足りなさがあるかもしれません。しかしそのところを神様の御言葉、また神様の愛、また神様の恵みによって再びそこを補い、満たしていくことでいいことなんですね。私たちは決してその信仰者の歩みというのは、決してその失敗した場所、まだ傷ついたその心、そこにとどまる信仰の歩みではありません。決して私たちは失敗のその場所ではなく、神様の栄光を表すその場所へと神様が導いてくださるためであります。三つ目に学べることができるのは、神様がなさることがあり、また私たちが果たすべきことがあるということなんですね。足りない数をその満たす過程を見れば、私たちは神様がなさることがあり、また私たちがしなければいけないことがあることに気づくことができます。神様が行ってくださったことは、聖霊を送られたこと、またそれを弟子たちは待ち望むだけでよかったことなんですね。 また弟子たちは自分たちが行わなければならないその欠けていた人数を補い満たすことでありました。神様が行わなければならないその部分は神様に委ね、また私たちが行わなければならない部分は責任を持って行うことが重要なんですね。私たちがしなければならないことも、いやまあ誰かするだろう、まあ神様が何とかしてくださるんじゃないのかなという、そのような思いを持ってただただ期待するだけではならないことを学ぶことができます。皆さん、旧約聖書のエリコの町が崩されたのは、崩れることができたのは神様が最終的に行ってくださったことでありましたが、しかしその行うためにイスラエルの民たちが1週間毎日その場所を1周ずつ回り、またその最後の日はその7周を回って信仰を持ってそのエリコの町に対して叫ばなければならなかったのであります。彼らが神様の御言葉を信頼し、信仰を持って叫んだ時にエリコの町が崩れたのであります。また亡くなったそのナザロが生き返る時、生き返るのはイエス様が行わなければならないことでありましたが、しかしそのナザロの箱を塞いでいたその石を取り除けるのはそこにいた人々の役割でありました。愛する皆様、私たちが行わなければならないことを私たちが補い、また神様が行うことを忍耐をもって祈り続けることができますように。また自分たちの理性、また自分たちの常識、自分たちの経験ではそれを理解することができないことがあったとしても、信仰をもって神様に熱心に声を上げて祈り続けることができますように。また私たちが補わなければならないことを補い、また私たちが取り除かなければならないことを取り除き、また私たちが信仰を持って叫ばなければならない時に信仰を持って叫ぶことによって、また私たちが従わなければならない時に従順を持って従って歩むことができますように、そのような神様の働きを担い、神様から与えられたその使命の場所でその働きを続ける皆さんの上に、神様は恵みと祝福を約束されるのであります。その神様の働き、神様の恵み、神様の愛、神様の奇跡、神様の祝福を新たに与えられた2025年日々味わいながら聖霊に従って一致して進む私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して主が私たち一人一人に求められる信仰の姿を学ぶことができました。主をどうか私たちが心を合わせて熱心に祈り続けることができますように、また家族伝道のために祈っている方々がおられます。主をどうか諦めずに神様から答えをいただくまで祈り続けることができますように、またその祈り続けることによって神様からの答えを受け、またそれを証ししていく証人となりますように、どうか恵みを与えてください。また私たち一人一人に与えられた使命の場所があります。どうかその場所において謙遜に進むことができますように、神様に熱心に祈り、神様の御言葉に基づいて一つ一つ選び選択し、その道を歩むことができますように、どうか上への知恵を与えてください。また2025年、私たち一人一人に与えられた使命の場所があります。どうか私たちがその使命の場所を私たちに与えられた使命だと信じ、それを補い、またそれを満たしていく私たち一人一人となりますように、どうか恵みを与えてください。また信仰の道を歩む上で私たちが取り除かなければならない部分があるのでしょうか。主をどうか主の御前でペトロが自分が本当に神様を裏切り、また歩んだらいけないその道を歩んだ後も涙を流し、主の御前でひれ伏し悔い改め、神様から恵みをいただいたように、どうか取り除くことができるように悔い改め、神様の 恵みをいただく私たちの日々の歩みとなりますように、どうか上入りの導きを与えてください。2025年、春日井教会も新たな歩みを始めることになりました。どうか私たち一人一人に聖霊の力を与えてくださり、聖書の御言葉を悟り、聖書の御言葉をもとにして答えを生み出し、その聖書の御言葉に従って一歩一歩進んでいく教会共同体となりますように、どうか導きを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。